他国を侵略するかどうかですね。ある国が他の国に戦争を仕掛けて、何かするかどうかっていうのはですね、これはその国の人々の考え方とか国の体制、社会体制ですね、まあ、そういうものと非常に大きく関係しているわけですね。まあ、もちろん非常に当然ながら自分が働かないで食べていこうとかですね、働くことは罪悪であるとか、それからもっと豊かな生活をしたいということになると、まあ、軍事力が強ければ他国に侵略してですね、まあ、その人たちを奴隷にしたりそこに働かせたりするわけです。まあ、典型的にはヨーロッパですね。ヨーロッパはアリア人の子孫なんですけども、アリア人とはもともとが草原に住む人たちで、自分で工作をしたりなんかをして生活するわけじゃないんで、まあ、侵略 他のものを取るということですね。ですから、まあ、古くは奴隷を、古くは伝って結構最近まであるんですが、奴隷を使うと、まあ、例えば、ギリシャなんていうのは 90% が奴隷で、一般市民はせいぜい多くても 10% しかいなかったと。だからまあ、ソクラテスとかプラトンがいくら偉くてもですね、まあ、他人に働かせて自分は遊んで哲学を論じてたっていうわけですから、まあ、働いた後哲学を喋ってた、考えたわけじゃないんで、まあ、その哲学っていうのは人間が生きていくということには全く関係ない哲学が発達したわけですね。それからまあ16世紀ですかね、後になりますと大体400年間、ヨーロッパ人はほとんど考えずに、アジア、アフリカを植民地にしてですね、まあ、それからの上がりで生きてきた。アメリカは建国以来アフリカから奴隷を連れてきてその人に働かせたというわけで、まあ、いずれにしてもあんまり道徳的じゃないんですね。人間としては立派な人間ではないんです。中国人も、まあ、繰り返し繰り返し200年ごとぐらいに、まあ、ほとんど半分ぐらいを殺しながらやってきた。だから今、まあ、中国がチベット、ウイグル、南、あれですね、モンゴルですね、内モンゴル、それから満州を植民地にして生きてるわけですが、まあ、それは当然で、彼らにしてみれば、中国にしてみればですね、まあ、とにかく自分よりか劣って、軍事力として劣ってる国をに働かせるのは当たり前だと。だからこれは中国人が東南アジアに進出して、例えばマレーシアとか、まあ、そういうところの状態を見ますとですね、やはり同じような考えなんですね。マレーシア人に働かせて自分たちは働かない地位をどうして築くかということに、まあ、全力を注ぐわけですね。まあ、これに対して日本は、まあ、皆さんよく知っているように、かつては白須国の戦いというのがあったんですが、あの頃は今の韓国、南朝鮮はほぼ日本と同じような状態にありましたから、あの白須国の戦いというのは日本国内の戦いか、それとも外国の戦いか、ちょっとはっきりしませんね。まあ、その意味ではその次は、まあ、1200年代に起こった蒙古襲来、これはまあ向こうからやってきたから仕方ないわけですが、それから次が豊臣秀吉の朝鮮征伐、これだけがまあ日本が外に出た、積極的に外に出たっていうやつの唯一の例なんですね。まあ、イギリスとフランスの戦いなんかが100度以上あったと、まあ、いうことを考えますと、極めて少ないと、まあ、いうことはまあ言えるんじゃないかというふうに思うんですね。まあ、そういうことで、まあ、その徳川、豊臣秀吉が外に出たのは、これはまあ日本としてはあまり褒められたことじゃない。つまり戦国時代が終わってしまった、急に戦争がなくなった、戦争がな、国内の戦争がなくなった、戦争がなくなったっていうことは、戦って他の人の領土を取ってそして生活するということですから、これもあんまり褒められたもんじゃないんですね。まあ、織田信長と豊臣秀吉、徳川家康と、まあ、天下を日本を統一する必要があったんで、あまり悪いとは言えませんが、いずれにしても統一するってことは他の人たちを殺すってことですよね。まあ、織田信長も随分殺しましたし、豊臣秀吉も、まあ、朝倉を殺したのは、まあ、織田信長と言ってもいいんですが、まあ、その後明智光秀を滅ぼして、柴田勝家を滅ぼして、まあ、次々と滅ぼしてですね、北条を滅ぼしてというふうにして、まあ、天下を統一したわけですね。ですから他の武士にもそれはしてあげなきゃいけない。しかしもう日本国内は戦争したくない、じゃあ、まあ朝鮮に行って朝鮮占領してお前たち領土を取れよということが、 秀吉の朝鮮征伐というもんですから、あまり感心したことじゃないんですが、それ1回なんですよね。あと近代の日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、それ大東亜戦争というのは受け身の戦争でしたから、侵略とはちょっと言えないわけですね。まあ、こういった国は世界ではインドがちょっと日本に似てるんですね。まあ、インドはヒマラヤとですね、それから今のパキスタンの方向は非常に入ってきにくいので、アレキサンダー大王もですね、モンゴルもサシモのこの2つの大国、強国もですね、インドにはちょっと入りきれなかった。一部は入ったんですが入りきれなかった。まあ、しかしインドには極めて厳しい階級制がありますので、まあ、日本のような平等社会ではないんですね。あとエジプトがやはりですね、まあ、古代は王朝、中王朝、それから新王朝とですね、まあ3000年ぐらいの間非常に繁栄したんですが、あまりメソポタミアの方には進出しませんでしたね。これはやっぱり民族がハム族だったからっていう感じもするんですね。まあ、その意味では日本は日本民族だった、まあ、インドはインド人、まあ、ちょっと一部アーリア人なんですけどね、インドの古来の人たちのは穏やかなんですよね。それからエジプトはハム族だったという点では、まあ、アーリア人とか中国人、モンゴル人を中心とした人たちよりかはかなり違う。まあ、これは歴史的には騎馬民族が北にいる大陸文化の同盟性というか攻撃性というのは、これはまあ歴史学者がよく知っているところでありますので、まあ、そういうことかもしれません。いずれにしてもだけど日本はですね、階級制がなくて侵略もしないかったという点ではですね、まあ、自分で働いて自分で生活する、その範囲で満足感を得るというのは、もうこれは我々日本人だったらそう思いますよね。一生懸命米を耕して、そしてまあ天変地異とか災害、自然災害があっても我慢をして、一生懸命努力しながら水を確保し、疫病を退治し、実りを祈って、まあその範囲でなんとか時には泣きながら頑張ると、それほど裕福な生活をしようとは思わない。海の幸、山の幸をいただきながらですね、つつましい生活を送ると。それで自分としての人生の喜びは、他の人を奴隷にしたりするとやっぱり気が重い、まあ、自分の働く範囲で働いて家族とささやかな楽しみがあればいいっていうのは、これインド人、日本人なんですね。だから、まあ、日本人が特別におそらくは世界で、豪華な生活をしなくても幸福な人生を送ることができるっていう民族なんでしょうね。中国から中央アジア、中東、それからヨーロッパに至るところはアーリア人の気質もあるでしょうし、それから北方に騎馬民族がいるという社会的条件もあると思いますが、非常にこう同盟で常に幸福を得られるためには自分が支配層になって自分がとにかく頑張らないとダメだという、まあ、不幸な環境にあった。まあ、インドはインドの階級制がなぜできたかって、もう少し私勉強してからというふうに思うんですが、まあ、日本とインドが外には侵略しないんだけど中に階級制がある人とない人とかいるっていうことですね。エジプトは非常に古代なんで、まあ、紀元前なんでね、ちょっと状況が違うかもしれませんし、まあ、奴隷は十分いましたから、まあ、その意味でもちろん平等社会ではなかったわけですね。ただ最近の研究ではですね、昔は奴隷しか思い浮かばないし、第一ヨーロッパ人というのはそれしか思い浮かばないんで、ヨーロッパの歴史ですとどうしてもエジプトのピラミッドは奴隷が作ったってなるんですが、最近の研究ではどうもエジプトのピラミッドというのは奴隷が作ったんじゃなくて、単に市民がですね仕事としてやったんじゃないかという説も有力なもんですから、あまりきちっとは言えないんですね。まあ、ここではコロナ後の世界と日本を理解するための第三章、日本と欧米の違いを理解するわけですから、やっぱり日本人はですね、自分たちが侵略しない、侵略しないとかいいことなんですが、侵略しないっていうこととですね、侵略をする国との意識の違いですね。ですから今度はコロナがですね、わざとウイルスを流行らせ、それをこうマスコミが過度に放送し、それに抵抗できない、政治家が動き、そしてワクチンを打つ、ワクチンを打てば毎年、ウイルスが強くなる、強くなるからもう 人類はワクチンからもう離れられない体になるという仕組みを作る、それは謀略だ、そんなひどいことをすることはないだろうって言うんですけども、歴史をじっくり見ますとね、日本以外の国、まあ、インド、エジプト、日本以外の国はですね、まあ、100歩譲って理由はともかくとしてそういうことを考えない国だった。だから我々はこれからもですね、まあ、今ワクチンを打つかどうか問題ないですけど、ワクチンを打つという行為が、日本と欧米の大きな文化の差に来るんではないかと思うんで、これはぜひですね、日本の医学者、医療関係者、政治家、文化人がよく考えてですね、本当の日本のためにワクチンを打つかべきかということをよく考えてやってもらいたいと、私はもう切にこれは願うところですね。